今日は神戸学院大学人文学部教授で、防災社会貢献ユニットのユニット長、その他にもいろんなことをしてはるんですけども、防災に関してはそういうこともしておられます、前林清和さんに来ていただいておりますが、今ちょっと話しました神戸学院大学、もともと明石の、あの垂水区、西区か、あれは
西区です。
西区になるんですね。
はい、
はい、
ギリギリ神戸ですね。
有瀬
有瀬です。
うちの息子もあそこ行ってましたんですけども、ね、当時はあそこしか学校なかったんですが、はい、今ポートアイランドになりますよね。
はい、
でポートアイランドには他の大学もあって、
はい、
ニュースなんかでよくなりますが、神戸学院大学は他の大学と連携していろんなことをやってる、
はい、
防災に関してもやっぱやってるんですか？
そうですね、ポーアイオン大学ということでですね、ポートアイランドにある大学で連携してですね、文部科学省から助成金いただきまして、
はい、
安全安心健康のための総合プログラムということで、ポーアイオン大学が連携して防災とかですね、健康についての、はい、活動しております。
いろんなことをその他もやってるんでしょうけどもね、はい、特に防災関連では、大学は神戸学院でしょ、あと何がある、どこの学校でしたかね。
神戸女子大学、兵庫医療大学と神戸女子短期大学の4つです。
それぞれ大学特色はあるんですけど、その特色を生かした連携なんでしょうか？
はい、そうですね、神戸学院はこの防災社会貢献ユニットありますし、神戸女子大学はやっぱり福祉系の学部ありますし、兵庫医療はまさに
医療ですね、
リハビリとかですね、看護関係の医療がありますので、そういうので災害時の防災に関する問題とか、日常の方に目を向けましたら健康の問題というものについて、4つの大学がコラボレートして一つのことをやっていこうということでやってます。
そういう意味ではまさにその学祭じゃないけど学校祭とどういうんですかね、はい、これはね、最近横のつながりできましたね。
大学間連携ということでやってるんですけどね。
そしてその地域の大学が手を結ぶだけでなしに、離れた大学とも神戸学院は
手を結んだんですね。これも文部科学省から補助金いただいて、それの1年後ですね、
はい、
今、平成21年度に採択されてますので、2年目が終わろうとしてますけども、ね、これも防災・減災・ボランティアを中心とした社会貢献教育の展開ということでですね、東北福祉大学、仙台にある東北福祉大学ですね、はい、それと東京の新宿区のど真ん中にある工学院大学と、それとあと神戸学院大学3つがですね、連携してですね、まさにこれも防災とか、それに関連したボランティア活動に関する専門教育の研究とかですね、活動を、やっております。
これさっきのポーアイに近くに大学があるから手結ぼうかいの、これは分かるんですわ、はい、なんとなくね、
はい、
だけど今聞いたらもう全然飛び地ですやん、
はい、
要はそんなところ手結ぼう言われる話出てきたんですね。
そうですね、これは発想の逆転というか、近くにいれば連携しやすいですけども、
ね、
もし災害が起きたら、共倒れになりますね。全部が、被災受けますね。
そうです
ね、離れてると、どこか被災が受けても、あとの2つの大学は助け合えることができるか、助けることができるという発想ですね。
なるほどね。それと今聞いたら、工学院大学、
はい、
工学院というか工業系統の大学ですね。
そうですね、
はい、それからもう一つは東北の福祉大学、
はい、
福祉系統、だそれぞれ持ち味がちゃうわけですね。
そうですね、で神戸学院は人文社会系が中心になりますので、防災っていうのはやっぱり一つの学問分野ではカバーしきれない、研究しきれないですけども、
ね、
だからいろんな学問がいわゆる学際的に集まってやるというのが一つ大きな、はい、総合的な研究ができると。
なるほど。
でそれぞれの大学の強み特色を生かして連携することで、でこれ具体的に専門カリキュラムをそれぞれの大学は授業を持ち合ってですね、ハイビジョンクラスの画像を使ってのインターネットで授業を三つどもでやってますので。
ということは例えば神戸学院で前林先生が授業をやりますね、
はい、
それインターネットを通じて他の2つの大学でそこの大学の学生も結構できるんですか？
そうです。で私は授業をしながら目の前に自分の学生、2つの画面で2つの大学の学生を見ながら授業をして、向こうから質疑応答もできますし、リアルタイムにですね、そういう形で授業やってます。
これはしかしそこの学校の学生さん後ろで寝とられへんな、君はテレビに映ってるんだ
そ, うそうですあと2つの大学に映ってますので、
そういうことですね、はい、これはええ方法ですね、考えたら。
そうですね、
刺激になるでしょう、
はい、はい、刺激になります。それと 日中はそうしてますけども、あの夏休みとか冬休みはあのサマースクールとかですね、集中講義で3つの大学の学生が一度に会して授業したりもありますので、まあ、その組み合わせでやってます、
はい。これ願わんことやないけど、その願うことやないんですが、大きな災害が起きた時にこれは力発揮しますよ
と思います、はい。
ね、えあの震災後神戸があのそれまでは防災は防災、福祉は福祉でやっとったのを防災福祉コミュニティ、やっぱりそ2つドッキングやって大事やって広がりましたね、はい。最近全国あるいは世界でも防コミュニティになるぐらいですから、はい、それと一緒に各大学それぞれ専門でやるよりもこうして力を合わせた方がいいというのが分かってくるかもしれませんね、
はい。これそれ、うん、フロンティア的な活動になればと思ってます。
そうですね、はい、このままで置いとくのもったいないですよこれ、
はい。
うん、さらに発展させるとかそんな話はないんですか。
ですね、あの3月5日にスタートするんですけども、この3つの大学が中心になってですね、はい、社会貢献活動学会といういわゆる学会を立ち上げます。で、その学会はですね、うん、あのまあ普通の学術学会だけではなくてですね、はい、うんうん、市民の方にもたくさん入っていただいて、もちろん学術的な研究もしますけども、うん、市民学会としてですね、市民の方々が学んだり実際その活動したり、お互いコミュニケーション取り合ったりするようなですね、うんうんうん、その広いですね、市民と、まあ、研究と学者が一体になった学会ということ でその中で社会貢献活動支援士というですね、いわゆる、ボランティアとか NPO 活動をしている方が、災害時には、その防災の活動ができるような資格とか能力を持った人に対して資格を与えていこうというような制度も、立ち上げます。
社会貢献活動
支援士、
支援士、
はい、
新しい資格をその学会で作っていこうじゃないかと。
そうです、はい。
今おっしゃったようにそれはあのいわゆる学術的に研究している人ばっかりじゃなしに、あるいは学生さんもだけでなしに社会人、
そうです、市民の方社会の方にたくさん入っていただいて、うんうん、あのなんていうか今まで流れとしては大学でやって大学間連携でやって、そういう、まあ、あの蓄積を今度は市民の方にですね、はい、活用していただいて、実際災害が起きた時にお互いが助け合えるようなですね、知識とか能力とか、
はい、
実践力を身につけてもらいたいということで、これからこのまさに春からスタートします。
まあ、救急救命士もだいぶあの浸透してきましてね、
はい、
皆さんあのよく講習受けられたりしますけど、これからそういう支援士という意味での活動が期待されますね、
はい。
これは支援士というのはあの要するに、体力的なボランティアの活動だけでなしにあの気持ちのあのボランティアというかそういうことも含めてでしょうか。
そうですね、あの、まあ、もちろん自分も活動はするんですけども、はい、そういうものを、まあ、リーダーシップ発揮していただいたり、いわゆるこう調整してもらうためのコーディネート力とかということで、あの災害が起きた時にやっぱりある意味ではマルチな人間が必要なんですね、
う
ん、その臨機応変にいろんなことが、
ね、
かつ動けるような、
はい、
それにはやっぱり、知識とかやっぱり経験も必要ですし、うんうんうん、そういうものを兼ね備えている人たちに対してこういう支援士という資格を与えて、
はい、
あの自覚的に活動していただきたいというふうに思ってます。
それは自動車の免許証を見たのに一遍持ったら一生通用するとか、もうあれかって何年かでこう更新というか講習受けないかんようですけどね。これも
あの一応今ですね制度設計の中では3年間でですね更新していく中で、取りっぱなしじゃなくて、ポイント制になってまして10ポイント集めないと次更新できないと。でそのポイントはいろんな研修会出て学んだり、 あと実際になんか災害の時に活動したりっていう、というのをまあ合計していって、つまり、この支援士というのは資格のための資格じゃなくて、
うんうんうん、
活動するための一つのツールとしての資格ですので、うん、実際に活動したり学んでいくことが重要だというふうに考えています。
そうですね、はい。いや世の中も本当どんどん変わってきて栄養に変わってきているのはこの部分やと思いますけど、昔は本当資格、私は何の資格持ってる、何の資格で5つ6つ持ってるって自慢しましたけども、はい、使わないのは何にもならんわけでね、はい。うん、まあ、そういう意味ではこれからできる3月からスタートこの学会自体
は。そうですね、はい、そうです。
そしてゆくゆくはそういう、まあ、支援士を広げていこうという、
はい、 ゆくゆくというかもう3月スタートで支援し第一期生が出てきますので、はい、それが大体まあ今のところこの春で5、600人ぐらいは、スタート時にできると思います。
なるほどね、はい。まあ、そういう人が神戸からどんどんどんどん、やはり神戸というところはあの震災体験しているだけに意識のある人多いと思いますから、
はい、
神戸からこういう人たくさん出てほしいですね、
はい、ぜひお願いしたいと思ってます。
もう一つはやはり神戸から来た支援士ということでやはり、値打ちがあるかも分かりませんし。
そうですね、はい、あの学生もいろんな被災地行っても神戸から来ましたよったら、うん、あの皆さんすごく心をこう開けていただくことは具体的にありますので。
そうですね、はい。まあ、それにおごり高ぶるというのはまた別問題でまたいかんことなんですけども、はい、貴重な体験持っているだけにね、はい、生かしてほしいと思いますが、さてお別れの時間も近づいたんですが、今までの話も含めてですけども、まあ、これから起こるかもわからない災害に備えて普段からの心構えといいますか、何、はい、かアドバイスがあったら教えていただけますか。はい、
寺田虎彦というですね、あの素晴らしい先生がですね、はい、あの災害を忘れた頃にやってくるという名言を残しておられますけども、
有名な言葉ですね、はいはい、
ただ世界に目を向ければ年間400ぐらい大きな災害が起きているんですね。でそう思うと災害は毎日やってくるということなんですね。でこの意識が大切で、いつ来るかわからないからみんな何もしないんですけども、世界に起きたら毎日やねんと。つまりどういうことかというと、世界がどっかで何か災害が起きた時も何か自分ができること、もちろんそこに行けなかったら募金でもいいしやるし、国内で起きたら自分が災害被害を受けてなくても、何か活動に行ければ行くし、行けなかったら何か支援金でも出すと、常に災害と視野を広げれば関わることができると、
はい、
それで、モチベーションをずっと保ちながらいざ自分のところに来た時にすぐに対応できるというふうに考えていただければと思います。
そうですね、災害は忘れた頃にやってくるというのは非常に有名な言葉で、それがあの防災の一つ の, あのキーワードみたいに思ってましたけど、今先生がおっしゃるように、いやそうやないんやと、普段からもちろんいつ来るやわからんから忘れた頃に来るんですけども、普段からの心構えが大事、
はい、
ということですね、
はい、
いやどうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ということで今日は神戸学院大学の前林清和教授に来ていただきました。今の話も聞いておりまして私も思いました、一つのことをずっとやるのも大事ですけども、それを広げていって周りの人と手を結ぶ、あるいはずっと離れた人と連携していく、幸い最近はまあ、インターネットをはじめとしていろんな情報 の, こうつながりというのがありますのでね、これをうまく活用しながらいざに備えたいなと思っております。それでは今日はこれぐらいでお別れします。また来月聞いてください。ありがとうございました。